御言葉を朗読いたします。マルコによる福音書第10章17節から27節。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神を一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。この世界で神様がおられることを信じている人はきっと多いに違いないと思います。多くの人が神様を信じているんだと思うんです。でもその神様に自分のすべてを委ねして、お任せして、そして最後まで従っていこうとする人は少ないのではないかと思うんです。あるいはこういうふうに言うこともできるでしょう。神様はどこかにおられるに違いない、そう思っていたとしても、自分はその神様から愛されていると思う人はとても少ないということです。神様を信じて生きるというのはどういうことなんでしょうか。それはこの自分が神様に愛されているということを知って喜んで生きている人のことです。神様はどこかにいるらしい、そう思うだけでは私たちの歩みは正直何も変わらないんですね。私の神様でいてくださる方がどんなことがあっても変わることなく私を愛していてくださる。そのことが分かれば、私どもはさまざまなしがらみから解き放たれて自由に生きることができるのです。そして私を愛してくださる方のためにすべてを注いで生きていこう、そういう思いが与えられるんです。私どもにとって神様とはどういう方でしょうか。そのことを聖書は教えてくれています。あるいは今学んでいますように、聖書が語る信仰をまとめた使徒信条一つ一つがの言葉が、私たちに神様がどういう方であるのかということを教えてくれているんです。例えば先ほど申しましたように、神様は私ども愛してくださるということです。聖書には、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、そういう言葉であるとか、神は愛だからです、そのように愛という言葉そのものが聖書の中にはたくさん記されています。ただ使徒信条を見ますと、愛という言葉はどこにもないのです。しかし愛という字がないからといって、使徒信条は神様について間違ったことを語っているのかというと、決してそんなことはないんです。以前学びましたように、神様がアブラハムに救いの約束を与えてくださったのも、また神様が天地をお作りになったのも、神様が愛そのものであられ、私どもどこまでも愛していてくださるからに他なりません。朝の礼拝では、一応使徒信条の文言の順番に従って、最初から順に学んでいきますけれども、実はどこを切り取っても神様の愛のメッセージが詰まっている、それが使徒信条の言葉ではないかと思います。 神様は愛であられます。愛という字はどこにもありませんが、今日のところでは代わりに全能の父なる神を信ず、そのように呼んで、神様の愛を語るのです。神が愛であるというのは、神様が全能の父なる神であるということと一つのことなんです。ちなみに全能の父なる神という言葉は、これも意外に思われるかもしれませんけれども、聖書の中には記されていません。でも聖書全体を読めば、神様が全能のお方である、全能の父なる神であられる、そのことがよくわかるのです。神様といえば全能のお方だ、そういうふうに信じている人はきっと多いと思うんです。全知全能の神、そういう言い方をすることもあります。神様はすべてを知っておられ、何でもおできになる、そういう力を持っておられる。別に教会に行ったことがない人であっても、神様は何でもおできになる方なんだ、神様は何でも知っておられる方なんだ、そういうふうに思っている人は多いと思うんですね。もし神様にできないことが一つでもあれば、それは神様の名に値しないと、そう思ってしまうわけです。でけれども、何をもって神様は本当に全能の神様だということができるんでしょうか。単に何でもできたら、それは全能ということになるんでしょうか。自分の思うままにこの世界と人間を支配し、時に暴君のように暴れ回る、罪さえも犯し悪魔にさえ従うことができる、それが神様なんでしょうか。もちろんそんなことはありません。何でもできるという言葉を聞きますと、人間はじゃあこんなこともできるんですか、あんなこともできるんですか、そう言って神様を試したくなる誘惑に駆られます。サタンもあれので主イエスを誘惑しました。神の子なら神殿から飛び降りてみろ、私を拝んだらこの世界のすべてをお前にあげよう、そう言って誘惑をしてきたのです。神の子であられるシエスももちろん何でもおできになる方です。しかし悪魔の力に屈するようなことは決してなさいませんでした。むしろ神の言葉によって誘惑に打ち勝たれたんです。何でもできるということの中には、神様の愛の御心がいつも働いているということです。その愛の御心というのは、あれのでサタンに勝利なさったことの中にも表されていますように、私ども悪魔の支配、罪と死の支配から救い出す、そのような愛の御心であるということです。何でもできるというその力を私どものために用いられたのです。私どもを罪から救うために用いられたんです。なぜなら神様は私どもを愛していてくださるからです。どうしてもあなたを救いたい、救わなければいけない、そう願っておられるんです。その神様の愛の御心を表す言葉として、全能のという言葉がありますし、続けてですね、父という言葉があるわけです。で、使徒信条の中ではですね、単に全能の神というふうな言い方はしないんですね。全能の神ではなくて、全能の父なる神と呼んでいる、そのことがとても大事です。肝心なのは神様のことを、父とそう呼んでいるということです。もし全能の神様だけだったらどうなるでしょうか。先ほども触れましたけれども、神様について間違って理解してしまう、誤解してしまう、そういう人も出てくるんだと思うんですね。あるいは神様は何でもおできになる怖い方だから、その神様の機嫌を損なわないように生きていこう、そういうふうに思う人もいるかもしれませんし、あるいは神様が怒ったらもう手をつけられない、だからもう初めからもう諦めて生きるしかない、そう思う人もいるでありましょう。神様について諦めるというのは、神様はいないものとして生活することと同じことですね。でもそういう生き方をしていては、神様が愛であるということは、これはいつまでたってもわからないわけです。だから神様を信じるというところまでには、これはなかなかいかないわけです。けれども神様は全能であられるだけではなくて、父であられるというときに、そこで初めて愛ということがはっきりと見えてくるんです。神様が父であるというのはどういうことでしょうか。父の中の父ということでしょうか。人間の父親はダメなところがたくさんあるけれども、 私どもお作りになり命を与えてくださった父なる神様には何も欠けることがない、まさに誠の父親だということでしょうか。もちろんそういった意味もあるでありましょう。ただここで言われている大切なことは、神様が父という場合、それはイエス・キリストの父なる神であるということです。イエス・キリストの父なる神、私どもも神様の子供ですけれども、本当の意味で神の子と呼ばれるお方はイエス様ただお一人です。でも私どもも主イエスの救いの御業によって神様の子供にさせていただきました。正確に言えば神様の養子となったということですね。父と一言で言っても、この世界にはいろんな父がいます。でも神様はイエス・キリストの父なんです。神様とイエス様がですね、愛の絆で強く結ばれているということでもありますし、父なる神様はイエス・キリストを通して私たちに救いを示してくださったということでもあります。礼拝の終わりの祝福で、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがということを、私は口にしますけれども、これはパウロが語った言葉に基づく言葉なんですけれども、そこで私が最初に言うのはイエス様のことなんですね。イエス・キリストの恵みということなんです。順番で言えば父なる神様の愛を先に言った方が良いかもしれません。けれども聖書はキリストを通してあなた方は神の愛を知るのだと語るわけです。ですからイエス・キリストの恵みを先に語ってから父なる神の愛、聖霊の交わり、そういうふうに続けるわけです。イエス・キリストのゆえに神の愛を知った私たちがすることは、こうして神様を礼拝し、また神様に賛美を捧げることです。また違う言い方をしますと、主イエスがアバ父よと言って父なる神様を呼ばれたように、つまり祈られたように、私たちもまたアバ父よと言って祈りつつ生きるものになるということです。アッパというのはシエスが日常の中で口にしておられたアラーム語です。父よという意味、父よという意味があるんですけれども、これは父上様というような改まった言葉ではありません。そうではなくて幼子が父親を呼ぶ、そういう言葉ですね。英語で言えばパパという言葉にあたります。日本語では父ちゃん、そういう言葉になるんでしょうか。そのように親しみを込めて、本当に幼子のように神様はアッバと呼ばれたのはシエスだけでした。ここに一つの革命が起こった、そう言ってもよいのです。父である神様と本当に親しい関係にあり、すべてにおいて信頼しているからこそアッバと呼ぶことができます。私たちも神様に愛されている者として、毎日アッバ父よ、そう神様を呼びながら歩んでいくのです。時に私たちは親しみを込めてアッバと呼ぶことができなくなる、そういうことがあるかもしれません。辛いこと、厳しい出来事を前にすると、私どもはこと祈りの言葉を失ってしまうからです。全能の父なる神様の愛を疑ってしまう、そういうこともあるかもしれません。でもそのような時、神様は私どもの父で亡くなってしまうんでしょうか。神様が愛する我が子に辛い目に遭わすはずはない。だから今起こっているこの悲しい出来事は、全能の父なる神様の御手から遠く離れたところ、神様の手に全然及ばないところで起こっている、そういうことなんでしょうか。あるいは神様の知らないところで偶然起こったことなんでしょうか。あるいは神様が意地悪をするために嫌なことを私どもにしたんでしょうか。いや、そうではないのです。私どもにとって辛い、幸いだと思うことも、不幸だと思うことも、実は全てが神様の御手の中で起こっているということです。誤解を恐れずに言うならば、私どもが不幸だと思うこともまた、神様がお当たりになったということです。先週は天地の作り主であられる神様のことを学びました。天地を作られた神は、もう私は全ての仕事を終えたから、もう何もしない、そう言って今何もしておられないわけではないんです。神様お作りになられた世界を 今もその御手の中で治め、守り、導いておられます。神学の用語で言えば、摂理と呼ぶことがあります。時に神様の愛を疑い、アバ父よと呼ぶことができないほどに悲しみを覚えることがあるかもしれません。しかしそれらの悲しい出来事は、辛い出来事は偶然に起こっているわけではないんです。すべてが神様の愛の中で起こっていることなんです。だからどんな力が私どもを苦しめようとも、神様はそれらの力、それらの悲しみ、それらの痛みに向き合ってくださるんです。深く関わってくださるんです。今私たちが抱えているこの痛みに対して神様は無力ではないということです。いや、このことさえも神様の御心の御手の中で起こっているんだ、そう信じるならば、私たちはもう一度アバ父よと呼ぶものとされるんです。私たちが祈りの言葉を失っている間も、聖霊が私たちのために取りなして祈ってくれるから大丈夫だ。パウロはあるところでそんなふうにも言っています。神様は全能の父であるがゆえに愛の神様なのです。さて、本日はマルコによる福音書第10章の御言葉を一緒に聞きました。イエス様は弟子たちを見つめておっしゃいます。10章の27節です。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。神にはできる、神には何でもできる。全能の父なる神について、主イエスはそのように紹介してくださいました。で、この物語はよく、止める青年の物語と呼ばれることがあります。主イエスのところに走り寄ってきたこの人は、随分たくさんの財産を持っていたようです。ただマルコの場合は、17節にもありますように、ある人となっています。青年というふうには書かないんですね。マタイなんかでは青年となっているんですけれども、でマルコの意図はおそらく、青年だけに限らず、すべてのものに語られているメッセージがここにあるんだと、そのことを強調したかったからではないでしょうか。でシエスのもとにやってきた人はとても真剣でした。興味本位に主のもとに近づいてきたわけではないんです。ひざまずいて尋ねたとありますように、これは礼拝を捧げる姿勢ですね。質問の内容も、永遠の命を受け継ぐには何をすればいいでしょうか、そうありますように、永遠の命について、つまり救いについて、この人は尋ねています。あるいは命ということについて、死ということについて、自分の人生そのものについて尋ねている、そういうふうに言っても良いと思います。青年だけではなくて、すべての者たちが知りたい大切な真理なのではないでしょうか。そして自分の救い、命、死に関することは、神を礼拝する姿勢で聞くことがない限りはわからないんだと、この人もよく知っていたようです。しかしこの物語を読んでいて大変胸が痛みますのは、主イエスの言葉がこの人の心に届かなかったということです。この人は主イエスの言葉を聞いて、ついには22節にありますように、その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去ったということです。なぜ主イエスの言葉を聞いて悲しむのでしょうか。主イエスの言葉を聞いて悲しむ、あるいは反発を覚える、そういうことだけならまだわかりますけれども、なぜ主イエスのもとを立ち去らなければいけなかったんでしょうか。福音書の他の物語にはない、大変珍しい物語です。しかしそれだけに人々の心を引きつける力がここにあるのではないかと思います。語られていることがまさに聖書の中心のメッセージである、そういうふうに言うことができるからです。永遠の命のこと、つまり救いのことであり、どうしたら私たちが救われるのかということがここで語られているからです。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。この質問に対して主イエスはお答えになります。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。主イエスはここで男の人の眼差しを良き神へと向けさせようとしています。神様から眼差しをそらして自分ばかりに心を向けていたら、 永遠の命の問題、救いの問題わからないからです。この男はまだ神様の方に心を向けていない、向けているようで向けていない、自分のことを見つめている、そういうことを感じ取られたのかもしれません。そして主は続けて、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ、そうおっしゃいました。でこれは10回の戒めのですね、後半の部分にあたる言葉です。ただ順番が少し違っています。ここでは殺すなという言葉が最初に言われています。永遠の命という、命についての対話をここでしていたからかもしれません。また、10回の前半部分、神様との関係についての戒めではなくて、後半部分、隣人との関係について主がここで語っておられるのはどうしてでしょうか。私たちの命は神様との関係はもちろん、隣人との関係、交わりが大切である、そういうことをおっしゃりたかったのかもしれません。でこの主の言葉に対して男は、先生そういうことは皆子供の時から守ってきましたと自信たっぷりに答えるわけですね。私は誠実に神の掟を守って生きてきました。それを受けて主はおっしゃいます。21節です。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。でこのシエスの言葉を聞いた男は何も言うことができませんでした。反論することも悔い改めの言葉を口にすることもなく、ただ気を落として悲しみながら主のもとを立ち去ったというんです。で一体この男の何が問題だったんでしょうか。どこにこの男の問題があると主は感じておられたんでしょうか。で彼が立ち去ったのは、たくさんの財産を持っていたからとあります。もし財産の10分の1だけを売り払って貧しい人たちに施すように、そういう言葉であったなら、この男は主に従っていたのかもしれません。しかしたくさんの財産を失うことをこの男は拒みました。で私たちもこのようにシエスから言われたら困ってしまうかもしれません。生活の多くを捧げなさい、施しなさい、そういうふうに言われたら困ってしまうのではないでしょうか。そうしないと永遠の命を得ることができない、そう言われたら、さらに困ってしまうわけですね。途方に暮れるほかないわけです。で主はあなたに欠けているものが一つある、そうおっしゃいました。でこれは他の部分は合格しているけれども、この点だけは不合格だ、そういう意味の言葉ではないんですね。救われるということにおいて、あなたの中には決定的に欠けているものがあると言うんです。この一点を変えたら全てが崩れ去る、その決定的なものがあなたにはないんだと言うんです。この人はシエスのもとに走り寄ってひざまずいて、つまり礼拝をする姿勢で、この永遠の命について質問をしました。でも彼はこういうふうに言ったんですね。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。何をすればよいでしょうか。この言葉の中に実はこの人の大きな問題があったんです。彼は何をすればいいか、そう尋ねました。何をすれば、ここにも彼の問題があったんです。10回も幼い頃から全部守ってきました。でも救いの確信を得ることはできない。自分にはあと10点足りないんだろうか、あと20点足りないんだろうか、どうしたらいいのですか、イエス様に言うんです。でもこういう問いの立て方自体に問題があるんだと言うんです。自分がこれまで誠実に積み重ね、努力して積み上げてきたもの、自分が頑張って掴み取ってきたものになお、こうやってこだわり続けているんです。そしてその先に永遠の命がある、私の救いがある、そういうふうに考えているんです。でもそれは違うんだと主イエスはおっしゃるのです。だから今あなたがその手で掴んでいるもの、握りしめているものを手放しなさい。自分が握りしめているものから解き放たれて自由になりなさい。そのために持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。 それから私に従いなさい。シエスの言葉は、この男が抱えていた決定的な問題を鋭く指摘する、そういう意味で大変厳しい言葉でもありますけれども、果たしてそれだけでしょうか。私に従いなさいとありますように、このシエスの言葉は招きの言葉でもあるんです。しかも21節の初めに、イエスは彼を見つめ慈しんで言われた、そうありますように、慈しみに満ちた言葉なんです。慈しむとありますけれども、愛すると言い換えた方が良いかもしれません。本来そういう意味の言葉なんですね。そして意外に思われるかもしれませんが、福音書の中で主イエスが一人の人を愛する、そういう言い方がなされているのは実はここだけなんです。主イエスは決定的な一つのことを書いている、この男を見捨てるようなお方ではありません。あなたに欠けているものが一つあると厳しく問いかけながら、しかし愛を持って彼を見つめ、そして招いておられるんです。握りしめているものを手放し、私に従いなさい。永遠の命は良いお方である神から来る。自分ではなく、この方を見つめて生きるように。しかしこの主イエスの愛の招きが彼の心を捉えることはありませんでした。私は思います、この時悲しみを覚えたのは、この男以上に主イエスではなかったかということです。何でもおできになるはずの神の御子が、ここで男を説得することができなかったんです。やりきれない思いを抱えながら、主イエスの眼差しが今度は弟子たちに向けられていきます。ここにいる私たちに向けられている、そういうふうに言っても良いでありましょう。23節ですね。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。この後半部分、23節以下から永遠の命という言葉が神の国という言葉に言い換えられています。子たちを神の国に入るのはなんと難しいことか。難しい難しい、主イエスは繰り返されるんですね。神の子であるイエス様なんだから、私たちを神の御国に招くこと、つまり救いに入れることなど、たやすいことだ、そういう話ではないですね。主イエスでも難しいと思われることがあるということです。主イエスでも、これは難しいという大きな壁にぶつかることがあるのだということです。神様は私たちを罪から救うためにイエス様を使わせて十字架にかかって復活して、そういうふうに救いの話が淡々と進んでいく、そういうことではないんです。シエスのもとを立ち去った男に対してもそうですが、私どもに対しても例外なく、あなたを救うのは難しいんだと、そうおっしゃるんです。ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい、そう言うんです。本当に難しいどころか不可能だと言うんです。あなたは救われない。そう言われているようなものです。自分は財産が少ないから関係ない。だから私は救われるんだ。そういう話ではないんですね。で、罪というのは神様ではなく、別の何かを神様のように大切に握りしめて生きることです。あなたを救うのは簡単だけれども、あなたを救うのは難しい。そういう話ではないんです。罪人、私たちを救うのは、これは神様でも難しい話なのです。まさか弟子たちも、主イエスからこんなことを言われるなどとは思ってもみなかったのでしょう。だから弟子たちは驚かざるを得ませんでした。それでは誰が救われるのだろうかというほかなかったのです。そんな弟子たちは、主イエスに再び見つめられるんです。今日のところでは21節、23節、また27節と3度にわたって主イエスの眼差しが記されています。愛に満ちた眼差しであり、救いに招く眼差しです。主イエスはおっしゃいます。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。 自分の手でいろんなものを握りしめ、自分の力によって生きようとするあなたを救うことはとても難しい。しかし神にはできる。神にはあなたを救うことができる。神には何でもできる。神はあなたのことを決して諦めない、そう約束してくださいます。私どもが滅びることを望まない全能の神様が、私という小さな存在を救うために全能の御業を行っていてくださいます。この物語の後、先を読み進めていきますと、32節から3度目の、受難予告と呼ばれる物語が記されていきます。罪から人々を救うために十字架につき復活するという予告です。第10章の33節34節にはこうあります。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は3日の後に復活する。また45節ではこのようにおっしゃっています。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。主イエスはご自分の命という財産を私どものすべての身の代金として十字架の上で捧げるために来てくださった、そう語りになられました。ご自分の命という財産を主イエスは私たちのために惜しげもなく十字架の上で捧げ尽くしてくださいました。十字架、それは人の目からすれば無力としか思えないものですね。しかし神様は人間からすれば無力だ、愚かだと思われる十字架という手段を通して救いを実現してくださいました。キリストの十字架によってラクダが針の穴を通るよりも難しいと言われていた私たちが救われ、死を超えた命が約束され、神の国に招かれるという私たちの思いをはるかに超えた救いの出来事がここで起こったのです。だからこそ私たちはキリストにある救いの恵みに感謝して、我は全能の父なる神を信ずと告白します。キリストに示された全能の父なる神の愛を喜び、アバ父よと呼ぶのです。この後向笠宗司さんの信仰告白式を執り行います。向笠兄弟のこれまでの歩みにおいて、神様は全能の父なる神として豊かに臨んでくださいました。これからも全能の父としてムカサ K の歩みを最後まで導いてくださいます。心揺らぐことがあったとしても、神様は父としての愛を与え続け、必ず立ち会うことができるように慰め励ましてくださいます。それゆえにアバ父よと神様を呼び、神様に祈りながら新しい信仰の歩みに踏み出してくださることを心から願います。私たちもムカサ宗司兄弟に起こった神様の愛の出来事、救いの出来事を今ここでですね、共に見つめ、共に心から喜びましょう。お祈りをいたします。全能の父なる神よ、あなたの力と愛は計り知ることができないほどに強く大きなものです。しかしキリストにあってあなたの愛が確かであることを示してくださり、神様に愛されている自分であることをはっきりと知り、喜ぶことができるものとされました。アバ父よと祈りつつ、あなたと共にある歩みをこれからも喜びとしていくことができますように、共に救いの恵みに預かる教会の仲間たちと共に神様を呼び、神様の御名を褒めたたえさせてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。